ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、もう2020年で1月がもう終わりですか、これ。1月最後の、まあ、配信、放送も、もしかしたらまだちょっと地方のネット局さんによってはあるかもですけども、もう終わっちゃうということで、もうだからもう終わりですね。だからね、だいたい最初のスタートダッシュの一月間でその年っていうのは占えるなんていうね、まあこれは僕独自の理論ですけども、ってことで考えるともう今年は終わったなっていう感じが、しましたね。だからやっぱり僕もいろいろこのヒゲ男爵まだね、コツコツいろいろね、細々とコツコツと塵も積もればと思っていろいろやってますけども、全くこの文化放送さんには響いてないんだなっていうのが、さっき喫煙所で喋ってたことで分かりました。我々が俗にシュッとした方の加藤と呼ぶね、加藤圭さんこの方とも昔からのもう10年来のお付き合いですけども、たまたま大体僕文化放送のおじさんたち、若者たち、まあどの世代でも二人きりになってもそんなに気まずくないんですよ。唯一気まずかったのが坪内さんぐらいですから、まあでも坪内さんも文化放送辞めはってから、仕事しましたしね、マドモア54世という貴族アイドルをやらないかと、電話がかかってきましたから今貴族アイドルっていうのを考えてんねんけどやらないかと言われましたからね。でその時の俺これ、いや貴族ってことは俺ありきの企画やろこれ、何勝手に進めとんねんと思いながらね若干うさんくさいなと思いながら、まあでもいろいろ話を聞くとちゃんとしてあったから、なんせスタッフさんが有能でしたからね、本当に有名なバラエティ番組を、バリバリこなしてあるテレビの構成作家の方とか、はい、テレビ局の局員の方とかも絡んでたから、まあ坪内さんあれやけどもその方たちがやってるんなら大丈夫だろうということで、まあやったわけなんですけども、ただ唯一加藤圭さんだけなんかちょっと気まずいんですよ。だからなんかねえ、レコメンのプロデューサーやってあった時が、今違うんですけども、はい、その時なんかちょっと、はい、我々が悪いですねこれ、言い過ぎたという、そうなんですよ。
もし加藤がちょっと
言ってた、そうそう、だからあれは、ね、言い訳じゃないですけど、我々がやいや言うたというよりは、当時今はもう名古屋にね、CBC に行ってますけども、負け加藤と言われるね、加藤ディレクターっていうのがいたんですよ、はい、同じ加藤という名字でという
初代ディレクター、
あいつの邪悪な、なんかあいつがその空気を醸し出してたんですよ。彼が心にわだかまっていた文化放送に対する怨念の悪影響を俺ら受けてしまったという、
そっち派みたいなね、
ね、そのレッテル貼りをされたからしょうがないから、そのポジショントークでそういうのをやってただけであって、本当は僕たちは加藤系派なんだという、
とんだ災難ですよ、
とんだ災難、とばっちりとばっちりもええとこほんまに、ね、さっき喫煙所で二人きりになってなんとなくこう喋ってたんですけども、
当たり障りのない
、ただ終始小バカにした感じでは喋ってきてましたね本当に大人たちに言いで、まあ、僕も大人ですけども、文化放送の方に言いたいんですけど、そういうの分かるぜ普通にっていうダダ漏れだぜっていう、遺恨を残すぜっていうのはね本当に言いたいですよね。もう細々と今日何なんすかみたいなこと言われる、いやもう細々とロネラジの11年もやってますわ、もうあれもう僕はもう本当にもう枠とか諦めてますけどもねっつって、ははみたいな感じで言うな何が母だと思いながら、
あんまり人に興味ない
し、そうなんですよね、
そう
できる方ではあるという、
悪気はないですか、
こと、悪気は全くない、だけに立ちが悪いという、ね、いやそうなんですよ、同じ殺人マシーンでも訓練された人間なら土壇場で人の心を蘇ることありますから、本当のマシーンロボットだと心がないわけですからね、そこの違いですよね、ラジオネームミミズグチグチ、 純蔵さん、さとしさん、宇野 D スタッフの皆さん、収録お疲れ様です。まあ、今日は宇野 D はいないですけどもね、代わりにプロデューサーのとしみつくんが球、を振ってくれますけども、立川志らくさん、はい、立川志らくさんが司会の1月6日放送グッドラック見ましたという、ありがとうございます。 TBS さんね、山田ルイ53世こと現在は作家の山田純蔵さん、いやそんなことではないですで以下純蔵さんって書いてますけどいや前からお前そう言うてたやろ。が小池百合子都知事以下小池いや小池さんや小池知事に、2階建て電車はどうなったんですか、娘が楽しみにしていたのでと質問したものの、これだから先週ちょっと話したような話ですね、小池は、いや小池都知事はですね、そのことには答えずのらりくらりと純蔵さんのお株を奪うこねくり芸を披露。確かにこねくってましたね。いやだからあれが政治家の和法なんです。実在はするものの、2階建て電車を楽しみにしているのか、実際は怪しい娘を利用する純蔵さんの姿にまあそうですね、芸能界はそうやって一番大切な家族さえ誇張という形で利用しないといけないのかと怖くなりました。人間子供だけはそういう風に利用したくないものですね。いやそれは違うよ、
娘さんが言ってないじゃない、
娘は言うてましたし、
どうですか
実際、実際楽しみにしてましたけど、それは別にその毎日言うような、熱意では言うてなかったです。
言わせたとかじゃないですよね。
言わせたとかではないです、誘導したとかもないです。一回言うたことがありますその話をなんかオリンピックの時に2回やってたのかもしれへんでみたいな話をした時にわーみたいな、楽しそうみたいなことを言うたことが一度だけあります。で僕はもうずっと思ってたんで、これは先週も多分説明したと思いますけど、一発屋芸人っていうのは荷物が多いもんですから、でも地方営業が多い、品川羽田に向かう時に通勤ラッシュの時にキャリーバッグをね、持って満員のところに乗っていくのが本当に肩身が狭い、申し訳ない、2階建てになったらもうちょっと緩和されるんじゃないかという意味ですごく期待してた、僕はすごく期待してた。まあだから娘のね名前を、まあ、だから出すことによって朝らしくしたということですよこれは。そんなにだって僕がそんななんか朝まで生テレビ的なトーンで行くわけにもいかないでしょ。その辺はぐちぐちはもう分かってないね。まだまだからまだまだ言うてもぐちぐち先生机上の空論の中で生きてるんですよこれは。実社会は違うからね。
残念でした。
恐ろしい男よという。
嫌
な見立てというね。まあ、本人は分かってると思いますけど読まなかった部分がありますからね以後気をつけるようにという、ことでございます。あそうですね、テレビ寺子屋さんがフジテレビで放送になりましたけども、
はい、
それに関する何かしらは
来てない。
ちょっと待ってください、新年早々普通オタがこかってますねこれ先週先々週も見た覚えのあるメールが2枚紛れ込んで計4枚ですからね。なんでしょうね、まあ、不穏な船出となりましたけども2020年も、はい。ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。生まれも育ちも藤川町青柳、鶏もつ煮のタレを産湯に使って育ったリスナーばかりが聞いている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、ラジオネーム神戸の白黒人間、なんだそれ
裏表とか
不気味なラジオネームですけど、初めてメールいたしますというね、私は兵庫県神戸市に住む、私は三木市というところの出身ですけど、
東京っちゃ東京、
まあ、神戸の隣ですね、神戸のが都会、神戸市に住む男爵様より一つ年下の、中二の息子を持つ女です。母親ですとかで言女ですってお母さん、普通だという言葉、最初は、まあ、普通のお宅という意味かしらと考えていましたが、やっと普通のお便りだと理解し、異常なオタクっていうのは何ですか、逆に聞きたいですけども、普通オタ送ってみた次第ですと、ありがたいですね、本当にもうこかってますからこれはね、昨年何かのきっかけでルネラジオポッドキャストで聞き始め、やがてそれだけでは足らずに いや薬じゃねえんだから率直に言いますけど、うん、それだけでは足らずに2013年の分より遡って聞き、とうとうあと少しで現在に近づいてきております。現在の分に追いついてしまうと、そこからは1週間に1回しか新しい分を聞けなくなるので、日々の楽しみが減ってしまいそうで心配です。ありがたいですね。だ本当に僕は、24やプリズンブレイクやブレイキングバッドをね見始め、話題になってちょっと遅れて見始めた時と一緒ですよ。この、あの面白い海外ドラマを見る時と一緒、過去まで遡ってシーズン1から見るという、それぐらいの魅力があるんだという、まあね、文化放送の人間には鼻で笑われる番組ですけどもね、もう11年ですわっつって11年ですかみたいなね、知ってるやろお前と思いながらね、ルネラジの楽しいところはリスナーの方が知り合いのように思えること。昭和の窓辺さんやマリオネット三郎さんはお名前も素敵だし、そう、もうあの実態はもう妖怪みたいなね、どっちもどっちですけども、お便りの内容にも親近感を覚え、ツイッターでフォローしてしまいました、やめとけやめとけ調子乗るから。時々いいねをつけているので、誰これ不気味と思われていないといいのですが心配です、男爵様の5本、クロワッサンの人生相談も拝読しました。やっぱりすごいなと思ったのは、5本とラジオと人生相談の語り口がそれぞれ異なるということ。
使い分けとか意識され
て、いやその使い分けみたいに言うとね、やっぱこう角が立つというか、本心はどこやねみたいになるから ね、口調口調よ、
口調
言うてることは一緒なんですよ、ただ口調語り口が違うということです。それぞれ聞き手読み手の対象を分けておられる、その語り口に素人ながら感心しきりです。そして奥様とお嬢様以外の人間は動く肉の塊だみたいな意味合いのことを以前ラジオで言ってらっしゃったところが信頼がおけると思いました、ね、いやどういうこと、そんなこと言うてない、俺は
言ってないですよ、
言ってない言ってない、
塊だと、
いやそんなんすか、もうそんな猟奇的なこと、猟奇パーソナリティじゃないですからこっちは言わない言わない、誰かのラジオと間違えてますよこれは、
違う人かな、
ね、違う人です、また宇野 T さんも好きです、静かな声も素敵ですし、いやこれ覇気がないだけなんです彼はね、お写真からお顔もかっこいいと推察しています。まあ一歩間違えればもうね、あの犯人の顔ですからねあなたはね、いろんな犯罪が当てはまる犯人、いろんな犯人像の顔ですからね、
メガネは外せない、
メガネでかろうじて
もろです
クルスしおりちゃんの回を聞いた日、私はとても落ち込んでいましたが、聞いている間ゲラゲラ笑いっぱなしでした、こんな面白みのね普通は採用されないかなと思いますが、宇野 T さんは目を通されるかもと思って、それだけでも嬉しいなと思い送ってみました。採用されるんです、なぜなら濃かってるからです。うんたらかんたら、神戸の白黒人間いただきましたけどもね、だから1月は成人式久しぶりに、毎年は入らないですよね、やっぱ成人式の営業って。でこの間1月の14か15か16かも忘れましたけども、北茨城の方でね、だから茨城の北ですよね、おそらくね、分かりませんけども、なんか特急電車みたいなの乗って行きましたけどもね、これ去年の10月11月ぐらいにマネージャーに、入りましたよ言って言われてね、北茨城の成人式の営業で、これも完全に僕の偏見ですけども、すげえ嫌だなと思ったっていうね、いや荒れてんじゃねえかなという、それ行く前、いやその後か、なんかこの時期成人荒れた成人式っていうコンテンツはもう今や北九州市でしょ、
北九州か沖縄、
沖縄ねもうちょっと今メディアあんまり行ってないらしい、
今年はなんか終わったそういう話
で、やっぱ北九州市が荒れた成人式の開催地になってるんです今ね、でもここ何年も、まあ、だからメディアが行くからなるんでしょうけど、でたまたまそれこそグッドラックの VTR で見たんですけども、なんか二十歳になるね、まあ、ヤンキーかなんか分からへんけど、やんちゃな子がね、もうほんま宝塚みたいな格好してね、男の子やけど宝塚みたいな格好して、でも肩に2匹虎のぬいぐるみみたいな、もうその衣装と一体化してんのよ、 虎の瀬でね、うん、もう これぞ文字通り虎の意を狩るやないかと思いながら虎の瀬で、でわー言って、でも他の友達もだから、あれだから他のその中学時代ぐらいの友達なんかな、そう グループでやってるわけよ、うん、でみんな同じようなね、あれ一人ではできへんからねやっぱりね、一、うん、人でやったらほんまもんですよ、うん、だから逆に言うとすごく同調圧力に屈しやすい人間というか、すごく空気を読める人たちなんですよね、あれね、みんなと同じ格好、同じようなテイストの格好をするという、
おそらくいいやつでし
ょ、いいやつです、うん、で案の定その VTR の割には肩に虎乗せた、もう頭もう金髪かなんかようわからん、もうものすごい格好した息子が、女で一つで育ててくれたお母さんにありがとうの手紙を読むっていう意味のわからん展開になっていやもう これは、この VTR が降りてきたら俺はどんな顔で何を言えばいいんやろってぐるぐるぐるっても考えて、まあ、結果振られなかったんで何も言わなかったですけども、あれは難しいね、まあ、だからどうせやったらそんな格好せんと言うたらええのにねと思いながらね、だから北九州市はそんなんですよ今、まあ、でもあれも結局だからもうメディアとかみんなが面白がっていじるからちょっともうコンテンツ化してますから、
そうでしょう、
ね、だから多分10年前のそのテイストの格好して成人式来るような連中はもうマジもんやと思うんですけど、だからあのヒップホップのあのフリースタイルバトルとかで嘆かれてることと一緒やなという、要するに昔は本当のストリートの悪いやつらが、ちょっとテンションが上がったらほんまに手が出てしまうぐらいのバチバチ感でこうヨーヨーヨーとやってたけども、今も高校生ラップ選手権とかいろいろあって、もちろんスキルは上がってるんですけども、スポーツ化しているという、
競技化しちゃ
う、そうだから成人式もあれスポーツ化してるんです、あれは、スポーツ、うん、あ変な格好しようっていう徒競走なんですよね、チャチャチャチャチャチャですよね、あれは ね
ずっと準備するわけ
です、ただでも荒れるっていうイメージ成人式多いでしょ、だから嫌だったんですよその北茨城って、しかもまあこれ偏見ですよ、個人的偏見ですけど、もうヤンキーが住む国って思ってたから、北九州市って今なんかニコ生かなんかの中継も生中継みたいなのもあって、修羅の国って言われてるらしいよ北斗の剣の北斗の剣 の第2部か第3部か分からないけど、後半で何ラオウの兄弟がおる国、もう強いやつしかおらん国みたいな修羅の国いうのがあるんですけど、北九州市はまさにそれだっていうのがあるんですけど、茨城もなんかヤンキーばっかりのとこやなってイメージがあったから荒れてるんやろなと思って、はい、でもうちの相方とかそういうのに非常に弱いから、もうなんかネタやってる時とかにね、恫喝めいたイエーイイエーイみたいなやられたらもう縮み上がってまう、まあまあ僕もね嫌やしね、嫌やなと思って、まあ結論から言うと、行ったら何にも荒れてなかったという、まあ多少なんかやっぱ紋付き袴みたいな着て頭ちょっと赤真っ赤かにしてみたいなやつは一人二人さんにおったけども、基本的には本当にもう 何の式典も行われてないんじゃないかっていうぐらい体育館は静まり返っていて、でまあ無難にネタやって帰りましたけど、ただその途中でなんていうんですかね、それに気を良くしたのかと、いや大丈夫やと思ったのかな、うん、うちの相方の緑の服の相方の方がいつになくポジティブな動きを しだして、そのじゃんけん3位争奪じゃんけん大会みたいなのがね、まあ、ネタやった後にやったんですけど、うん、俺はいやもうタレントが一番恥ずかしいです、この自分で書いてきた3位を自分でプレゼントしてもうめっちゃみっともないわとか入れながらね、でもじゃんけんって決まるわけでしょ、はい、で決まったらその再指揮者を私に樋口君舞台を降りたんですね。でいつもなら降りて渡すだけなんですけども、なんかマイク持ってインタビューを始めたんですよ。そんなこと言われてないのに、よかれと思ったんでしょうね、俺もできるっていうところを見せたかったし、成人新成人に見せたかったかもしれんけど、バーって言って、もうでもそんなことしたことないから下手やから、正直素人さんと絡むの、あおめでとうございますとか言ってね、将来の夢はとかってもう みんなに同じ質問してくる、もう10人全部将来の夢は、ね、でなんかプロ野球選手です、あすごい部活とかやってたんですか、うん、いや何にもやってないです、いや、まあ、ほな無理やんっていう話なんですけども、もうだから自分から聞いといて向こうから帰ってきて、あわわわわわわわってなって思って、それを僕舞台の上でずっと見とかなダメです、相方が 相方が素人さんにインタビューして失敗するところをずっと舞台上からでこう男の子に将来の夢は何ですかってまた聞いたら、はい、アスカキララですとかね、あのセクシー女優の方ですね、男の子ですよ、アスカキララですって、あわわわわわわわわわほななんで聞くねんっていう。でそのインタビューからインタビューに向かう時の僕は普段からいつも注意してるやつ、歩き方、歩き方ができるやつの歩き方なんですよ、あいつ肩で風切って歩くでしょ、ほんまに45、6の普通のおじさんの歩き方するでしょ、こう社会人の違うんやと、そもそも召使いというポジションやし、お前できへんねんから、結局あわわわわってなんねんから、もっと背中丸めて小外泥みたいにつま先立ちでささっと歩けっていつも言ってるんですけど、いつもこうのっしのっしと歩くから、できるできるできる、俺はできる、腕がある、将来の夢はアスカキラです、あわわわわわわっていうこの大惨事、もうそれでちょっとね成人式が荒れたんですよ。樋口くんのあまりのできなさゆえに、もうだからもう分かんのね、二十歳の子たちでも、
まあ大人ですから、
二三例を見たらもう、あこいつって思うんでしょうね、うわ樋口、樋口変わったみたいな、今までそんなこと言うてなかったのに、樋口変わったみたいな感じになって逃げるように帰ってきましたけどもね、はい、小泉進次郎さんと一緒です、だから樋口くんは、ハードルを上げすぎてるんですよ、やっぱり。小泉進次郎さんもやっぱあの育休宣言の時ちょっとハードル、まあ全般的ですけどね、喋り方がもうできるできる、俺はできるっていう、芸人で言ったら俺面白い、めっちゃ面白い、今から面白いこと言います、笑えよっていう、我慢できるかなって言うてからなんか言うてシーンみたいなことやから、よくないんですよ、やっぱハードル上げるというのは。あれが一番ダメでしたね、あのこういう皆さん小泉進次郎の育休をみたいなことを言うてましたけども、矢沢さんしか自分のことを自分で小泉進次郎のっていうこの主人公感っていうのはね、やっぱもう矢沢永吉さんしか許されないやつですから、やっぱりまあこの番組でよく言うことですけども、若干ジャケットがブカブカなんじゃないかという、ことですね、まあ、ただ撮るのはいいことだと僕は思いますけどもね、はい、フリートークのコーナーでした。樋口くんにおけるオンラインサロンが我が輩にとってはこの番組です。髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます、今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
はい、どうも星みりかです、
よろしくどうぞ。
お願いします。
お願いします。はい。何ですか、村人ですか。
村人、
基金にあった村人で お願いします。企画もねぼちぼちまあ、はい、出てきてますけども、
はい、
まあちょっとやっぱ問題点としてあまりにもベタな企画を、うん、手当たり次第にやりすぎてるんじゃないかという、
はい、
うん、
そうですね、
だからそれはおごりです。本当にセクシー女優星見里香、あんたがなんぼ人気があったか知らんけどもその栄光で食おうとしてる、
ね、
それは良くない。
本当に更新していかないとな、
そうアップデート、星見里香を、星子をアップデートしていかないと
アップデート
ダメだということですね。何にも思ってないなこいつは。
思ってる思ってる違う思ってる思ってる
思ってます。
顔ばっかアップデートしてるなと思って、なんかあの課金さ、
うん、でもお花だけでしょ。
あの最近糸を入れたんですよ。
糸を入れた、素敵な素敵な表現ですね。糸を入れた、
糸今、うん、顔に20本入ってるんです。
どういうこと。
あの頬の肉がだんだん下がってくるじゃないですか、それをが下がってくると老けて見えるみたいな。
いやなんかさ、このよう聞くのがさ、皮引っ張るみたいな、なんか、
あ、そうそんな感じです。
糸を入れるってどういうこと、すごく怖いんだけど、
なんかこの髪、耳の上の髪生えてるところにから糸こう何セン
チ、
なんか多分
本当の糸、いわゆる糸状のもの、糸、
そうですね。
うそういう手術があるんだ。
20センチぐらい、30センチ、それが多分に20本ぐらい入ってる。
中に、
うんうん、
痒くない？
え、めっちゃ痛い。
痛いの？今も？
なんかだから喋ってるとなんか、引っ張られてる感じがすごい。
だからじゃない、ずっと
変でした。
だからゆる、いや変だったよ。
だからだ。
ずっとのゆるキャラみたいな喋りなのはその糸のせいなの？
あ、そうだ。
おう、うん、そうなんだ。ちょ試しに2本抜いていい？
いやダメだよ。
18でもいけんじゃないの？ダメ。
18本。いやいやいや。
頑張って入れたのに。
2本の。
それずっと入ってんの？
溶けていくみたいです。
溶けていく。うんうんうん、すごいですね現代。溶けてもその効能というか、うん、あれは残ってんの適面なの。
あ、でもやっぱ溶けていくほどまた戻っていくみたいな、また入れていかないといけない。
何それ無限じゃん。じゃあ
そうなんです。
どんぐらいで溶けんの？
1年とか。
すぐ溶けんじゃん。
ねえ、そうなんですよ。
すぐ溶けちゃうじゃん。
そうなんです。
1年後にまた入れんの20本。
そうですね。
なんかでも垂れさしとけ、垂れさしとけもう。うん、垂れていい。
いやでもアップデートしていかないとと思って。
そう、
顔と同時に。でもあの YouTube もね、自分自身
も無理から繋げたけども
アップデート
しないと。そこまで努力されてるんですから、
はい、
美に対してね、そこまで努力してるんですから YouTube も結果を出したい。これは
出したい
ですね、なんとしてもね。ということで参りましょう。星子チャンネル企画会議。YouTube チャンネル星子チャンネルでやってほしい企画テーマ送っていただきました、
はい、
ラジオネームスプリングウーマン、はい、これはこの本当の作家さんです。TBS ラジオの番組でやってらっしゃる作家さんですね。ちょこちょこメール送ってくれます。スプリングウーマン、リカさんはスロットをやるみたいです、
ね、あ、スロット、はい、
はい、ギャンブル動画はバズりますよ。霜降り明星さんがパチンコを語る動画や、だから語るでもいいんですよ。ブラックマヨネーズ吉田さんのパチンコ番組など安定した再生回数が取れます。確かにやる人が確実に見るもんね、うん、スロット好きとしてこの台が好きとかこの演出がたまらないなど、うん、あるあるがあれば教えてください。
もうジャグラーが、
まあ、ジャグラーって僕はやらないもんですから。
あ、そっか、
はい、
なんか最近化粧水がちょっと高いやつ使ってて、うん、SK2 っていうやつ、うん、2万円して、
うん、
高いじゃないですか、はい、でなんかお金全然持ってなくて整形にお金が
いやまあまあね、
お金突っ込みすぎちゃって。
まあまあでもお仕事メンテナンスという意味では
そうそうなんです、うん、
しょうがない部分もある、うん、
でそ化粧水買いたいなと思って、お金ないと思ってどうしようと思った時に、うん、1000円しかなかったんですけど、
それは手元にって
ことですか？手元に。で、うん、これちょっと一回かけてみようと思って1000円だけ行ったら、そのジャグラーってやつはその結構当たる確率が高い台で、
それこのペッペッペッ、この3つ揃えるやつ、
そうそうですね、
スロットやから、はい、
で なんだろう、結構そのゴーゴーって光るところが光ったら、うん、もうすぐ当たるでみたいな合図で、座ってすぐにゴーゴーが光ったんですよ。
光った、当たるでって。
そう、
リカちゃん当たるでって。
一回めっちゃ当たって、
うん、
その後も2回立て続けに、
もう3回だ、
全部3回当たって、
当たって1000円が
2万円になって SK2 買えたんですよ。
SK2 になっちゃ
った、すぐすぐ課金買いました。
あ、でもそのそのスロット歴みたいなことで言ったらどんぐらいなんですか、
スロット歴。でも本当そのきっかけが、
うん、
スロット番組に出て、
あ、番組なんだ、
だったんですよ。で楽しくて、
うん、
で収録の次の日立て続けに
もうすぐ行っちゃった、
行って
面白い、これ面白いっつって
でまためっちゃ買って
うわやったっつって、
そう、
ああ
なんかゴッドっていうすごい、うん、
聞いたことある、
なかなか、はい、出るか、出る時はめっちゃ出たり、うん、出るんだけど、もうなかなか出ない台で、
うん、
そこで買ったんですよ。
私向いてるかもっつって、
そう、
私できるのかもってなって
1万が10万になって、
それを SK2 5本買える。 SK2 その貨幣みたいな、こう単位みたいに言わなくて5本買えるぐらいの、
買えるぐらいで、その台すごい気に入って、
うん、
妹と二人行って、二人で行って妹に1万渡してこの台ずっと打ってろって言って打ってもらったら妹がフィーバーしてて、お姉ちゃんこれわかんないどうしたらいいのって言いながらめっちゃ当たって
音するけどねジャラジャラジャラジャラ壊れたよって
でも当たりすぎて退屈になってて
すごいな。
そうね、金半分あげるから頑張ってって言ってやって
たりして結局歴は何年
なの。あ歴ごめんなさい、うん、
そこなの聞きたい。
歴、
うん、何年ぐらいやってるその最初にハマった時から。何年前にそのハマったのがあった。
あ5年前だ。でも
おじゃちょうど、セクシー女優さんやってる時。
そうですね、う
ん、5年前、
うんうんうんうん、
だ。じゃあもう5年やってりゃ語れる。
これでも毎日行ってるわけじゃないですよ本当に、うん、
週に。
いや週にじゃない。もうきあ一昨日行ったのが、
うん、行ったや
それが本当何年かぶりに。
あそうなの。
行ったんですよ。
なんそんなにバーッとハマった時期あったのに。でハマった時期はもっと行ってたんでしょ。
ハマった時期はうん、うん、
週に
結構週に毎日行ってたり。
毎日行ってたの毎日行ってたの、うん、あ、そう、うんうん、でその時期も経てるから語れるぐらいのことあるでしょ。あるある2つだけ言いましょう。
何ですか。
スロットあるある。
スロットあるある。
スロットじゃないです。スロットあるあるです。
スロットあるある。
スロロットあるあるではないですね。
何なの、
糸切っといたら2本ぐらい
ねえ、ほんと喋りにくいよ普段から。
弊害出てるやん。
まだダウンタイム。
ちゃんとマッサージしたりとかするんやろ。ほんとようなるんやろ。
いやなんかでもほぐしたら いけないのかなと思って、うん、こう今釣ってる状態だから元に戻っちゃいそうで、う
ん、そんな暮らしづらいことあるかいなんた。ずっとこう顔作ってこう
釣ってる状態
嫌でしょ。そんなの喜怒哀楽でしょ人間は。
ねえ、
うん、あるある
ある。スロットあるある、
うん、2個でええよ、うん、これが言えたらできます。これは、
うん、隣にいるおじさんと仲良くなったりする。
それはスロットあるあるじゃない。それはリカあるある。
あ嘘、う
ん、おじさんがリカちゃん可愛いなと思ってでこの子アホみたいなと思って話しかけたら話してくれるから喋ってたというだけです。
違いますよ。
スロット自体のあるある
です。これ、ね、なんだろう。
なんかその、うんうん、その大きく買った後はどうたらこうたらとか、
ああでも大きく買った後はなんか
こういう店の台はどうやとかなんかそういうやつですよ。私のでいいんですよ。私のあるある。
うちのあるあるは、はい、でも朝から並んで、うん、台に、うん、を取るよりも、うん、結構回転時間入ってから、うん、夕方ぐらいに行くと、うん、結構当たる確率高いかも。
あそう。
なんか結構適当に席も座ってるし、この席がいいとかっていうのも分かんないから導かれてるんですかね。
こうその席これあるあるなのかたまたまなのか。
たまたまだ。たまたまですね。
あまあそうだね。
一
回でもやってみましょう。じゃあ
スロット
スロット
やりたい。
スロットやってる要するに番組みたいにスロットやってる様取らんくてもええし、その語るだけでもええから。
いやもうスロット喋るのが、
まあ、楽やんか。自分スロットのこと5分間喋っときゃええねんで、うん、まあ先生20分喋って5分に編集してもうたやね
ん。20分も喋ることがない。
いやめっちゃハマったでしょ。
いやハマるときはハマりましたね。うんうんうんうん、
エアスロットやってもらうとかね。ここ
あ目押し
目押しをもうこの空気に向かってこう目押しを
彼氏と来て
る、ね、コントね
彼氏と来てる。
いやだからあれちゃうもうそのこれも2本ぐらい飲んでいいから、うん、パッてこう再生したら、うん、壁に向かって自分が立っててじーっと立ってて、で40秒ぐらいのところで急に壁をトントントンと
怖いよ。
トントントンでまたあーっつってこうまた慎重にしてでまた2分最後ぐらいになってまたトントントンとこう3回目押ししてる感じでこうっていうやつをやれば恐怖動画
怖いよ ゃないですか。
怖い怖い。
なんだこいつみたいな。
まあでも好きは好きやねんから一回やってみたらいいよ。
スロットですか。
うん。あのやってるのが取れるんやったらそれはそれでね、ええし、うん、全然いいと思いますよ。やってみましょう。
はい。
はい、ということでレディオからのお知らせ。はい、リカちゃんお願いします。
あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです。本当になんか顎が、うん、すいません、
医療ミスやもん。
違う、すごい名医の人にやってもらったんですよ。
ほんまに、
はい、
そういう人名前だけの場合あるで。
いやそんなことない、
ほんま、
はい、このレディオには私が出演してる星子チャンネルが
先生をかばうために一生懸命
絶賛
先生の名誉のために呼ぼうとしてるやないか。
そんなことないです。
もう大丈夫、ちょっと もう一回最初からやろう。
すいません、うん、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。いろいろな動画がありますので、ぜひ星子チャンネルで検索してください。
はい、
他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひレディオの公式ホームページで検索してみてください。
うん、はい、ということで一月お送りしてきました、
はい、
企画は、固められる、
うん、
プロレス技かけられる、固められる、うん、あとなんだっけ、
一人で焼肉
長尺のやつ、はい、これ一回やりましょう。だからもう定点で撮るだけでええねんから、
うん、
それも楽に撮っていただいて、ほんでスロット、
はい、
スロットやってみる。もうこの4つ以外はもう二度とやらないでくださいそれとやって定期的に半年に1回やっていいのはスライム系
ああなるほど、
はい、スライムだけ結果が出てるんでこれはいいでしょう、はい、うん、あとはもうダメです。
ダメ、
バナナを絡めた企画もなし
パンツもダメ、
はい、墓は踊っていいですだから逆に言うたら来年になってもまた全力で墓をやってるっていう方が面白いからそれは許しましょう、はい、いいですね、
なるほど、
ちょっと頑張ってくださいよ、
は
い、
頑張りたいです。
で登録者数が、
うん、
5万人を超えたらまたお会いしましょう、
うん、了解です、
はい、もうこの第1回の治療はこれでは診察は終わりです
ありがとうございます、
はい、ということで一月ありがとうございました。
ありがとうございました。
レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。昼のラジオはこんなことやってる。今ちょっとスタジオの中でスマホ携帯のねこう電波というか Wi-Fi も含めね、
はい、
こう探してたんですけども、うん、一本も入らへんという完全に隔離されたというこれあのすごい残虐な猟奇スプラッター映画であのソーっていう映画がね、うん、SAW ソーシリーズも5、6続いてるやつですけども、うん、もうある日捕まってね、わけわからんうちに捕まっても残虐なことをされるという僕はもう全シリーズ見てますがあれでよう見ますよこのシーン、
うん、
助けよう最初若者5、6人で集められた場合助けよう携帯スマホ持ってる助けを呼ばなきゃっつってないどこにもない電波がないっつってクソっていうそいつ大体すぐ死にますからね、
9階なんですけどね
9階という高い場所に地下じゃないですね
地下だと分かるんです
けど、ね、得体の知れない地下とか、はい、郊外の大きな農場の中の掘ったて小屋でもないのに
港区の9階なんです
ね、そうですね、はい、これはじゃあのさっき言ってた成人式の僕あの北茨城の成人式の営業出た時、はい、珍しくエゴサーチしなかったんですよ、
はい、気になって今、
はい、終始やや受けやったんでであと成人って悪口言いそうやん新成人って悪口言いそうやんか、まあね、なんか嫌やなと思ってねこれわざわざウノティが何日か前のエゴサーチ文を今見せてくれたんですね。
気になって、
北茨城の成人式にヒゲ男爵来てるっぽい祭りにも来てたしこれ多分港のお祭りかなんか行ったんですね、うん、北茨城的に推しなんかないやそれはありがたいですけどね。成人式にバンプ様出てるらしいけど、まあ、あの TVK でアニメねやってましたけどどんなありがたいお言葉があってね、妹が成人式にヒゲ男爵来たって言うからオフィシャルヒゲ男 ってよぎったけど普通にルネッサンスの方だったって。あとはまあ成人式にヒゲ男爵来たとかね、うん、あれでも意外とですねこれで成人式ヒゲ男爵来たの熱いというね、うん、方もいますしね、いいんじゃないですか。まあこういうですね、普通にルネッサンスの方だったというこれがまだ普通だっていうことに
これがもうちょっと安堵変わっちゃったらもうちょっともうおしまい
で多分今年の成人式は最後だと思うんですよ、うん、今年の成人新成人20歳が、はい、小学校の4年5年ぐらいの時に僕らの一発ですから
10年ほど
来年あたりから今年はまだ知ってる人って言ったら結構な数上がったんですけど来年あたりから激減すると思いますね、うん、もうだから終わりです。
はい。
昼のラジオはこんなことやってる、昼下がりのラジオでありそうなあるある、実際にやっているの聞いたことがあることなど送ってもらおうということですね。まあ、でもさっき喫煙所で加藤圭さんと喋った感じではこの枠はまだ来ないなという感じでしたけどね。あ、熊本県嬉しい、ネットしていただいてる、熊本県ラジオネームぼーっと生きてるわけじゃねえよっていうね、ただこの番組にメール送ってくるようじゃぼーっとしてるなという感じがしないでもないですけども、昼のラジオこんなことやってる、リスナーに直電して、直接電話ですね、リスナーに直電して中途半端な難易度の問題を出題、正解するともらえる商品がお茶や芋や米などと微妙、嬉しいようなそうでもないような、いや嬉しいだろ、
いやいやお米ですよ、だって
お米もらえたらね、うん、芋も嬉しいし、うん、熊本やからちゃう、だからお茶とか芋とか米
って JA とか、もらえる、
僕だからその山梨放送さんで昼の番組やってる時ね、直伝のコーナーありますけどクイズ出して、はい、クレープのペアチ、クレープ屋さんのペアチケットが当たるというのがありますよ、うん、それでもキャッキャ言うてますよみんな。ね、そんなものもらえるのに文句言ったらダメですこれは、うん、まあでも昼のラジオには多いですね、うん、でミミズグチグチと、グチグチのあんまり読みたくないんですけど。昼のラジオ、おじさんはおばさんっぽく、おばさんはおじさんっぽく振る舞い語るって。確かに、あ、これあるな、だからおそらく多分昼のラジオって構造的にジェンダーのことを語りがちなんじゃない、関連したこと、要するに主婦とか主婦業とか、それこそ育休とか、そういうことを語る場合やっぱ男は女性サイドに立って喋る方が受けがええし、うん、ってことでしょう、おそらく深い、
深い、
さすがぐちぐち先生、深いところついて来られますねこれはね。でぐちぐち、もうええわもう。
ぐちぐち、
これ連投すんのやめて、せめて挟んで。ラジオネームミミズグッチュグッチュ、昼のラジオ、パーソナリティ同士の不倫って。
あれやってるんですか。
いやそんなんありました。えでもな、その YBS とかにはそんな気配は一切ないですし、
ま
あ、そうか、帯やったらそうなんのか、帯であのパートナーの方が固定やったらそうなっちゃうっていうことですか。あなるほどね、はい、終わりです、以上、
いけるって、
まだいける、はい、じゃあもう一つ、58歳の女性から、はい、メールネーム、
メールネーム
ピーノスケ。
ピーノスケさん、
味わいがあるな。昼のラジオでアシスタントがやけにテンション高い女性がいる、うん、やけにテンションの高いアシスタントの女性がいる、うん、昼のラジオ、うるさいだけです。メインの方が食われかわいそうです、取り持つに希望という。これあるのかな、具体的に。
感高い
昼のラジオでアシスタントがやけにテンションの高い女性という、
この人は実際聞いてる
のか、聞いてるんでしょうね、だからこれちょっと東北の方の方ですから、うん、そっちの方のローカルのあれなのか、もしくはあの何かの番組なのか分かりませんけど、うん、あんまりだって今昼はね、文化放送以外は大概女性がメインですもんね、でパートナーが男性ですもんね、
そうですね、
日本放送はまだ逆か、
まあ、まあ、によってあります
。よってはというね、なるほどね。いいんですよ、それは。それはもう戦争ですから爪痕残したもん勝ちですよ、こんなの。
引っかかったらね、勝ちみたいなとこありますから。
はい、ということで以上、昼のラジオこんなことやってるのコーナーでした。娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2020、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在も応募受付中です。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。さあ、お知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネッサンス、そして一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中で、こう中年男ルネッサンスはいつもなんか普通に言ってますけど、これは社会学者の田中俊之先生との共著ということですからね。そしてルネペディア、存在しないものですけども、ルネペディアという架空の、読み物を、架空の会社雑誌オンラインさんから、雑誌オンラインさんはあるという、
そうですね、
840年発売中、はい、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジという ラジオ音源を、ね、配信してるので、ぜひチェックしてみてください。その他、クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなどコラム連載中、木曜キックス、 IBS 山田翔祖さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。いうことで、この間まで日経新聞さん、日本経済新聞さんで、ね、去年半年間コラムを、プロムナードというね、あれを連載してましたけども、それがなんか3週に1遍2週になんかペース早い時は2週に1遍ぐらい、MX の5時に夢中さんでいじっていただいてて、確実に多分この番組のリスナーがいるなっていう、あの現場に行ったら ルネラジ聞いてますのパターンやなと思って見てたんですよ。そんなにあのプロムナードの日経新聞のコラムのところが、要するに深川さんがやってる曜日で、あの夕刊誌ベストなんとかみたいなんで、それをフックにあのマツコさんとかがトークしやるっていうコーナーやねんけど、妙に俺のそのコラムばっかりいじられるから、出てくるから、山田るい53世この間子供となんとかみたいな、そんなニュース需要ないのに、
ニュースじゃないです
か、ね、ニュースじゃないのに使ってくれ、ありがたいなと思って、うん、まあ、ただ半年やってね、もう終わりましたから、あ、これで MX さん、5時に夢中さんとのご縁もこれまでかと思ってたら、つい先週か先々週、収録時点でですけど、第8位山梨日日新聞って出てMX でですよ。で、その山梨日日新聞の天聖人語っぽいコーナーがあるんですよ、うん、風林火山って言うんですけど、
わかりやすい、わかりやすいです、
風林火山っていう、まあ、そのコラムコーナーがね、天聖人語的な横に細長いコーナー欄があるんですよ、
一面のね。
で、 MX の5時に夢中でですよ、第8位風林火山で、僕の山田るい53世、その成人式の近辺やったから、その成人式で僕が引きこもりを出したみたいな話とかを絡めつつ、まあ、山梨で講演会とかも何回かやったから、そういうことを引用しながら書いた風林火山の記事が、あのトピックスとして扱われて、多分初めてちゃう、三日新聞が東京のメディアでいじられるって。
手に入んないですね、
普通ね、そこに目向いてないとね、
ノーマルでは手に入んない。
まあまあ、多分新宿のそれこそ9番線10番線のね、甲府に向かうような電車のキオスクでは売ってると思うけど、まあでも鼻からピントが合ってないと見つけられへんでしょ、そんないろんな資料バーッと全部見てこれってわけじゃないと思うんですよ。最初から三日新聞って見てるからってことでしょ。だからもうすごい貢献をしてると思うから、ギャラ上げてほしいなっていうね、ちょっと思います。あと3000円でいいんで上げてもらえませんか。ちょっとずつちょっとずつ。
まあまあ、ね、言われることも
ある。ありがたいですね。いや、 これをだからね、あの山田翔祖さんとか三日新聞の人が聞くと、こう調子乗って山田るい53世の名前を入れとけばいじられる可能性ありと思って、それ2週に1遍三日新聞で出てくる可能性があるからね。あのコーナーで。 マツコさんにもいじられてまして、風林火山ってどんだけ武田信玄頼りだみたいなね言われてましたけどもね、ありがとうございます本当に。はい、ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、大の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、読ませていただいて、読まさせていただいて、ね、武田砂鉄さんが嫌いなやつですけど、読まさせていただいてですね、ほっこりしたいんです。
ほっこりさせていただきたい。
僕はだからこのコーナーで読むメールのことは、我々はもうテロンギ、デロンギ、テロンギって呼んでますからね。デロンギ、うちにも一個あるんですよ。あれめちゃめちゃ電気食うの知ってます？デロンギでデロンギ、あ、まだウノティさんレベルだとデロンギ知らないですか？
僕は家庭がないですから。
あ、そうかそうか。あ、まだ確かにそうやね、一人暮らしでデロンギってあんま機会もんね。
お子さんとか女性がいらっしゃる、
ね、要するになんか古い学校にあったのと同じようなシステムでしょ、あれ。古い学校の暖房装置、あのパイプの中に、お湯通してみたいな。でデロンギの場合は多分オイルやと思うんだけど、オイルヒーターですよ。でじわーっと暖かくなると、ただ電気、あれをつけた途端にブレーカー落ちるもんで、いつも。あ、すいません、家庭の話をして、家庭を持てない方に、いや、ちょっ
とブチ切れると
思います切れやすい若者いや、そうなんですよ、もうみんな分かってくれないですからね。で今日はイベントで、ネタミクリスマス2019イベント会場で、もう100通ぐらい、その現場でラストメッセージみんな書いてくださいよかったらつってアンケート用紙渡したら、もう山のような、机もね十分にないようなところでも走り書きでみんなが書いてくれた。その中から選んで、ラジオネーム長丸のラストメッセージですね。はい、29歳、今日はどこからっていうあの欄があるんですけど、熊本からいらっしゃって
なかなか
すごいですね。はい、ラジオネーム長丸のラストメッセージです。大学時代の友人 N 君、 LMN の N 君へ。はい、大学時代の友達、お元気ですか。学生時代の君は色黒でいつもバッグにテニスラケットを背負ったスポーツマンだったね。いや、大学生であのテニスやってるやつってなんか、まあ、これも多分何十年と変わらないけど、昔からやっぱなんかちょっとええよね。あの金持ちとかっていうイメージもあるし、シュッとしてる感じがね、すごく爽やかで、スポーツマンだったね。水分補給といって雪印のコーヒー牛乳1リットルを飲んでいた時が懐かしいです。でかいです。やんちゃ坊やね、これね。そんななんかスポーツドリンクとかちゃうねんね。こう紙パックのままこうグーグーっとこうちょっとワイルドな感じのねやつ。そんな君が社会人になって3ヶ月で仕事を辞めた時はびっくりしたよ、人捨てに聞いたら君は男の子モデルになったそうじゃないか。男の娘、女装ってことですか。男の子モデルになったそうじゃないか。今まで全然気づかなかったよまあ気が向いた時にでも一緒に飲もうね、バイバイって。短いラストメッセージでしたけどね。あんなにスポーツマンで爽やかだったのにって、まあまあ別にその人の自由やからね、いいんじゃないですか。逆にこんな書き方をする長丸にちょっと僕は違和感を、だって29歳でまだ若いのにね。それこそこの間ミヤネ屋で差し持った時に横に並んでた橋本五郎さんが言うならまだしも、あの方はもう70、80ですからね。お膝にお膝に毛布かけて出てはりましたけどねいや、五郎さんは10年ぐらい前に大病なさってるんです。がん、胃がんかな、胃がんやってそこ克服されてるんでね。もちろん素晴らしい方なんですけど、お膝に毛布かけてね出てはりましたね。スタジオが寒いんですこれがね。もういいじゃないかという、
自分らしくね。
そうです、そうです。はい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。